本日は復活説第一主日イースター合同礼拝式を共に守っております。十字架で死なれた主イエスキリストが3日目の朝墓から出てきてよみがえらされた。古いものは死に新しい命によみがえられた。死と命、死とよみがえりということを私たちはこの復活の日の朝に目の当たりにすることになります。今朝は私たちはその福音書の記事ではなくてエペソ人への手紙の第2章1節から6節を共に聞きました。でここに書いてあること、これもまた死と、まあ、新しい命、死んでよみがえるということがまた違う形で書かれている箇所であります。一言で言うと、キリスト者である私たちの身に起こっている非常に大きな変化、そのことがここに描かれています。私たちはかつて死んだものであったけれども、キリストにあって生かされた、そういう大きな変化がここに語られています。一節から三節のところまではこれはここには古い状態といいますか、死んだ状態のことがここで言われています。そして四節から六節のところに新しく与えられた人間の命、そのことが書かれています。一節二節のところを読みいたします。さてあなた方は先には自分の罪過と罪とによって死んでいた者たちであ、死んでいたものであって、かつてはそれらの中で、この世の習わしに従い、空中の剣を持つ君、すなわち、不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。この手紙は、このエペソ人への手紙は、エペソの人たちに送られた手紙と言われていますけれども、エペソというのは旧約の昔からいるイスラエルの民、またユダヤ人たちから言うと、このエペソの人たちは異邦人と言われていた人たちです。旧約聖書を書き残したユダヤ人たちは、早くから天地の作り主である神様を信じ拝んでおりました。けれどもそれ以外の人々、ユダヤ人でない人たちは作り主なる神様を知らないで、いろんな人間が考え出したといいますか、人間が神様とはこういう人だろうなと、こういう方だろうなというふうに思って神様だと祭り上げていた、そういういわゆる神々、聖書では偶像とも言いますけれども、そういう偶像を礼拝するそういう人たちが異邦人でありました。でエペソ人もまたそのようにして、信じていた人たちでありました。それに対してその人たちに対してパウロが、今はもうキリストを信じているエペソの人たち、その人たちに向かって、あなた方はかつては死んだものであったというふうに言っているのです。でこの死んだものというのは別に体の健康のことを言っているわけではありません。どんなに体が健康で、ピンピンしていても、ここでパウロが言っている意味では、死んだものになります。で死んだものとはどういうことかと言いますと、それは聖書ではこの世の習わしに従い、空中の剣を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていた者たち、それが死んだ者の姿だと言っています。歩いていたというのは、生活していたということです。この世の習わしに従って 生活していた者たち、私たちは普通ですね、生き生きとした生活というと、何か自分のやりたいことができていて、そういうことが十分に満たされている、自分の頭脳とかですね、自分の力とかそういうもの、自分の才能とかそういうものが存分に発揮されていて、そういうのを生かしきれて、すべて、欲することができていた、できている、そういうのが生き生きとした生活だと、そういうふうに思っています。それは普通の意味での生活です。しかし、そういう私たちの自分では生き生きとした生活だと思っているものが、どこからそういうのが出てきているのかというと、それはすべて自分の願い、自分の計画、いわば全部自分から出てきています。そういう生活というのは、つまり自分が王様になっている生活です。自分が主人公ですね。自分の願いを満足させ、実現させる。全ての人がそういう生活をまた、望んでいるし、そういう生活をしているとも言うことができると。そして自分で自分のやりたいことできる、そういう私は自由だと、そういうふうに思っています。しかし本当にそれが自由なのか、というと、そうではなくて、その私というものの背後に隠れて、私たちを支配しているものがある。その私、自由だと思っている私の後ろで、そのものを支配している主人がいるんですね。隠れた支配者がいる。それがここに書かれている、不従順の子らの中に今も働いている霊。そういうふうに言われているものです。その証拠に、私たちはですね、自分が何か嫌なことがあったり、特に自分が傷つけられた時に、我慢ができないものです。ちょっとしたことでも何か傷つけられると、腹が立ってしょうがない。誰でもそうです。しかしそれは、この自分が、主人になろうとしている、神様になろうとしているということなんですね。ちょっと人から褒められたり、おだてられたりすると、とてもいい気分になります。主を信じていると言っても、ともすると私たちは、神様のことよりも、自分の方を大事にする。それがかつての私たちの姿ではないかというふうに思うのです。神様を信じるということは、これただの言葉の問題でもないですし、また目に見えるいろいろな儀式やそういうことではなくて、本当に私たちが神様に従って生きているかどうか、神様のお言葉が私たちの中でどれだけ力を持っており、私たちの生活を支配しているか、そういうことです。で、ここに不従順の子と聖書は書いてあります。不従順の子というのは、結局はですね、神様のお言葉に従わないで自分を主張するっていうことです。自分の思い、そういうものを主張していく。そういう生活の中で、私たちの実態っていうのが現れているんですね。かつてはそういうものだったと言われている生き方。それは、神様のない生活。神様が消えてしまった生活です。パウロは、エペソ人、異邦人は確かに神様を知らないからそうだ。そういう生き方をしていて仕方ないというふうに、ここで言っている面もあるんですけれども、彼はですね、ユダヤ人にもこれを語りかけています。 私たちもそうだったっていうふうにパウロが言うことをこの後で言いますけど、その私たちにはユダヤ人が含まれています。ですからユダヤ人は神様を知っていたのに、しかし同じようであったとパウロは言うんですね。しかしユダヤ人それを言われると多分腹立てると思います。私たちはちゃんと神様を知っているし、神様を信じている、そういう誇りを持って生きているし、立法にちゃんと従って生きようとしている、そういうユダヤ人に対してパウロは、また私たちも皆かつては彼らの中にいて肉欲に従って日を肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であったと、そう言ってます。でこれはユダヤ人の人たちが聞いたらですね、我慢できない言葉だと思います。異邦人であるエペソ人は神様を知らない、神様に背いて生きていた、そう言われるとは、そうだそうだ、それは神様知らないんだからそういう生き方になるだろうというふうに言うことができましたけれども、けれども自分たちは昔からちゃんと旧約聖書、まあ、聖書を持っているし、それで神様を知っている、神様を信じている、神様の掟に従って一生懸命に真面目に生きている、だから自分たちは神様の怒りの対象であるような、まあ、神様の怒りを被るような、そんな罪人ではない、そういう自信と誇りとを持って生きていました。ですからこれを言われたら、まあ、侵害だと思うに違いないと思います。で、パウロはですね、まあ、ユダヤ人に向けてこれを言ったわけではないんですけれども、まあ、よくよく見るとですね、これはユダヤ人にも含まれていますけれども、彼は自分自身に向けて言っているということを私たちは心に留めなければならないと思います。3節のところ、また私たちも皆というふうに書いてあります。ユダヤ人もこの言葉に入っていますけれども、パウロも入っているんですね。パウロ自身のことをパウロは言っています。自分も昔そういうものだったんだ。パウロっていう人がどういう人であったかと言いますと、信仰に無関心でいい加減な生活をしていたかというと、全然そうではなかったんですね。パウロは大変真面目で大変熱心な信仰者でありました。炎のような熱心を持っていた。ですからユダヤ人じゃなくてキリスト教といわゆるクリスチャンが出てきたとき、これは間違った信仰を伝えていると思ったときに、言葉でそれをこう言い表すことだけでは満足できなくて、こういう者たちは地上から抹殺しなければと思って皆捕まえて牢屋に入れようとしてたんですね。パウロは後になって自分のことを振り返った言葉の中には、熱心については教会を迫害した、律法については責めるところがなかった、全然律法をこう破ったことはない、それで責められることはない、熱心さは教会を迫害するぐらいだった、そう言ってます。欠点のないように一つ一つの律法をちゃんと守ってきた。そういうのは、でも私はでもそれでも怒りの子だったとパウロは言うんですね。私たちがもし自分の今の知っている人たちの中にそういう神様の言葉を一つ一つちゃんと守る、そういう熱心な真面目な真剣な人がいたらどう感じるでしょうか。そういう人たちを見ると、私たちはその人は本当に立派な人だなと、立派な信仰者だなというふうに思うと思います。神様のことをしっかり守って敬虔に生きている、あの人のようになりたいなというふうに思うかもしれません。ところがパウロが、自分も含めて、そういう生き方をしているものを死んだものだと言っているんですね。そして怒りの子であると言っています。でこれは本当にびっくりする言葉です。怒りの子というのは神様の怒りの対象ということです。 神様の怒りがその人の上に注がれると言いますか、神様の怒りを被るような生き方をしている人だということです。で、こう言われてみて、私たちはパウロの言っていることがいかに常識を超えたことであるかということに気づかされます。で、いわば私たちは私たちの理想としているような人、ああいうような人になりたい。まあ、世間的に見てもこういう立派な人がいてこういう人になりたい。そういう人をパウロは神様の怒りの対象の人と言っているということです。どうしてそういうことになるのか。それはパウロ自身の言葉によれば、まあ、彼らが熱心であることは私も認める。しかし彼らはどこに間違いがあったかというと、彼らは自分の義を立てようとして神の義に従わなかった、そう言ってます。自分の正しさっていうことを立てようとして神様の正しさに従わない生き方っていうのがある。ですから私たちが常識的に私たちが考えて良い人間、正しい人間、まあ、神様に喜ばれる人間になるにはこうしたらいいというような、そういうものとはだいぶ違うということです。私たちはともすると、常識的な、まあ、正しさというものに頼って生きていこうとします。いわゆるパウロのような熱心で真面目で真剣な人でも、それでも生まれながらの怒りの子であるのならば、まあ、一体誰が救われるんだろうか。誰が神様の祝福を受けるような人間になるのか、そう思います。ヤコブとエサウを見ても、エサウの方が真面目に熱心にいつも狩りをしていて、お父さんに好かれるような。ヤコブは騙して騙して、奪い取ったようなものであったのに、彼が祝福を受けたということもあります。しかし彼は彼自身の古い生き方を神様によって正されていきながら生きます。ですから熱心で真面目であれば救われるってことではない、祝福を受けるってことではない。実はパウロは私たちにまずそのことを知ってもらいたいと思っているように思います。エペソの人たちにもそうですし、私たちにもそうです。何か努力をすれば、真面目にやれば、心を入れ替えて一生懸命やればなんとかなる。そういう考え。それはつまり自分の中にかすかに残るいいものを育てていってなんとかしよう。そういう考えを捨ててもらいたい。なぜかというと、それを捨てない限り、神様が私たちに差し出してくださっている救いの道が受け入れられないからです。ちょうどそれは、難破した船、船が難破して海に放り投げられて、そこに木の丸太だけがあった。その木の丸太に捕まって泳いでいる人のところに、違う救いの船が来たとします。その船に乗るのは、今まで自分がしがみついてたその丸太を手放さなきゃいけない。そして船の上の人の伸ばす手にすがらなければならない。私たちの熱心とか真面目とか真剣さとかっていうのは、やっぱりそれまで今まで私たちを支えてくれていた丸太だと言ってもいいと思います。なんとかこの世界を生きようとして、必死に生きようとしていた丸太にしがみついている私たち。しがみついていれば一時はいいかもしれません。なんとか溺れないで生きることができていたけれども、そのままではいずれは死んでしまうことになります。早く今ここへ私たちを救うための船が来ているんです。そう来ているんですから、その丸太を離して船に乗らなければならない。その私たちを救いに来てくれている船とは何かというと、それが復活の主イエス・キリストです。自分の熱心とか 努力とか工夫とか悟りとかそういうもので救われようとしていた私たちに対して、やっぱりそれじゃないんだ、そうではなくて、私たち自身の中にある何かではなくて、神様は全く別のところから、神の一人子であるイエス・キリストにおいてあなたを救うと決めて実行してくださったんだ。それが今日の4節から6節に書かれているところです。しかし憐れみに富む神は、私たちを愛してくださったその大きな愛をもって、罪過によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである、キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。でここにはですね、ここです、この救いについて人間側が、私たち側が何かしたかということはもう全然書かれていません。ただキリストと共に生かし、共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださった、あなた方が救われたのはこの恵みによるんだ。その恵みは、憐れみに富む神が私たちを愛してくださったその大きな愛をもって、ただ主の愛と主の恵みによって救われたんだ、ここに書いてます。でそこにキリストと共に、そしてキリストと共によみがえらせて、共に天上につかせた、共にと書いてあります。共にということは、キリストの行為の中に、キリストの中にということでもあります。そこに私たちが一緒に合わせられるということです。キリストと共にするために、キリストと共によみがえらせるために、キリストと私たちが一つになるために、キリストはこの世に来てくださいました。そして私たちが何しても自分ではどうにもできない罪を、キリストは自分で自分のものとして負ってくださった。共になって、一つになって、今まで私たちはそういう自分の不甲斐なさとかできなさとか罪、もうどうしようもない、それでも神様に対しても他の人に対してもどうにもできない、その罪を何とかしようとして努力もして頑張りもしたけれども、どうにもならなかったんです。でもその罪を伴ってくださる方が、その罪を伴うキリストが追ってくださったんだって、もうそれを自分のものとして引き受けてくださったんだって、もうどうしようもないものを、当然その罪に対する神様の裁きもあったんです。自分のできなさとかの不甲斐なさもありますけれども、結局神様から離れて怒られてしまうような、その私たちの罪に対する怒り、罰、それが死だったんですけども、それをイエス様が追ってくださった、怒りの子って今日書いてあります。神の怒りが罪に向かって降り注いでいきます。その神の裁きを受け、キリストは十字架の上で死んでくださったんです。それ私たちの罪のためです。私たちは、まあ、このことを聞いても事柄の外側しか見ることができないですから、あ、昔キリストっていう人が十字架につけられて死んだんだな、それしか見えないかもしれません。それは見えると言ってもいいかもしれません。しかしそのキリストの十字架の中で、そのキリストの十字架の行為、それが起きたことによって起こっている内側のこと、その中で一体何が起きたのか、何が行われたのかということについて、私たちは目で見ることができません。キリストが死なれて、十字架で死なれて、そこで行われていたことというのは、私たちの罪が裁かれたということなんです。そして私がそこでキリストと一緒に十字架につけられて死んだん、 罪人である私がそこでキリストと共に死んだ。そんなの聖書です。描写されてない。そうです。書いて、そこは描写されてないけど、キリストと共に私たちも死んだ。そしてキリストは十字架の後に墓に葬られた。そして神様はこのキリストを蘇らされました。共に死んだ私たちは共に蘇るんだ。復活書、福音書を見ますと、そのことが蘇ったということが書かれてあります。使徒の手紙を見ると、弟子たち、使徒行伝もそうですし、人たちが書いた手紙を見ると、キリストの復活のことが明かしされています。しかし、この復活というのは、単にキリストだけが復活したのではないんだ。私たちもそこで、共に蘇らされている。パウロは今日言ってます。キリストと共に蘇らされた。あなた方は。そしてキリストは、その後天に昇って神の右に座られ、それは一切を支配する権威の座にキリストは就かれたんですけれども、その時に私たちも共に天上の座に就かせられたと、今日パウロは言います。それは私たちの思いではというか、また常識ではなかなかそんなことは納得いきません。私が天上の座についている。私が今蘇っている。納得いかないことかもしれません。そんなことはとても信じられない。そう思う方もいるでありましょう。でも聖書は福音を語っています。福音っていうのは、いわゆる理屈じゃないんです。私たちがもともと持っている常識とか納得できる筋道ではないんです。聖書はすでに起こった事実を語ります。また私たちが見ることのできない、知ることのできない事実、まあ、真実と言ってもいい。それが本当に事実ですよと語り継げているものが福音なんですね。それを聞いて、はい、それを信じますっていうのが信仰なんです。ちょっと何言ってるか分かりづらいと思う方いるかもしれないんですけども。この間、昨年ですね、東京オリンピックがやっと開かれて、開催されて、それが終わりましたけれども、オリンピックでまあマラソンもありまして、もう灼熱のなので朝早くとかっていうふうにしてマラソンを行いましたけれども、このマラソンも、まあ今お話ししたことありますけれども、これは個人に基づいて始められた競技です。でその孤児というのは、昔アテネの人々が、まあ、非常にその当時強いペルシャの敵と、マラトンという場所で戦ったんですね。でそれはもうとても勝ち目がないというので、アテネの人は、まあ、今にも敵がアテネの町になだれ込んでくるかと思って恐れていたんですね。ところが思いもかけずアテネが勝利したんです。それでアテネ軍の司令官は、一刻も早くそのことを、まあ、心配しているアテネの町の人々に知らせたいというので、一人の兵士をアテネに走らせた。それが約36キロ。その距離をこの使者は一気に走った。そして、我が軍は勝ったと一言叫んで死んだ。まあ、これはまあ孤児ですから、まあ、そういうふうにドラマチックにありますけれども。その孤児にちなんでマラソンという競技が始められたと言われています。福音のことを語るときにやっぱこのマラソンのことが出てくるんですね。思い出される。こういうこと、個人に例えられることがあります。大事なことは、アテネが勝ったっていう事実なんです。そしてその事実を一人の兵士が伝えたんです。聞いた町の人はどう思うか。そんなことあるか。あのペルシャ兄弟でめちゃめちゃ強いんだぞ。そんなとても優勢な敵に対してアテネが勝てるはずがないと、まあ思う人もいたでしょう。あるいはもしかしたら敵のスパイなんじゃないか、こいつは。デマを伝えに来たんじゃないかと。情報戦でデマを伝えに来たんじゃないかと、そう疑うこともできる。 でもやがて時が来れば本当にアテネが勝利したっていう、その事実が明らかになります。でもその事実が明らかになるその時までは、町の人っていうのはこの一人の死者の知らせの言葉を聞いて信じる以外にないんですね。信じたとするのならば、その人は平安を得ることができるんです。信じなければ恐れです。また襲ってくるかもしれない、滅ぼされるかもしれない。信じなければせっかく聞いたこの喜びの訪れも、その人にとっては何の影響もない。ちょうどこれと同じように、イエス・キリストにおいて私たちの罪が贖われて、そして私たちはキリストと共によみがえらされたんだ、そして天上の座につかせられたという、そういう事実を述べ伝えている使者が、まあ、パウロが、この人が、この弟子がですね、そう述べ伝えているこのことを私たちが信じて受け止めるかどうか。確かに私たちはキリストの復活を見たわけではないんです。でも彼らは見たんです。人たちは見ている。あの十字架につけられたイエス様が復活した姿を彼らは見たんです、今日、この朝に。そしてイエス様は、言って述べ伝えなさい。そう彼らに言ったんですね。そこで、アテネにその勝利の報を伝えた使者のようにですね、彼らは私たちに時を超えて伝えてくれている。たとえ私たちがそのことを信じなくても、その事実は動かすことはできません。信じたから事実であって、信じないから事実でないなんてことはない。信じようが信じまいが、神様がキリストにおいて私たちを贖い取ってくださったというこの事実は変わらない。そして福音は私たちに告げます。キリストと共に、あなた方は今蘇っている、そして天上の座についているんだ、まあ、そんなことあるかと、毎日私は惨めな生活をしている、家族は大変だし、自分は孤独だし、体は不自由だし、いろいろな問題はあるし、そういうふうに私たちは思うことがあります。死に勝利している。でも今全然そんな喜びに生きれない。しかし私たちは思い出したい、ダビデのことを思い出したい。少年ダビデも、彼は羊を飼っている貧しい羊飼いでした。ある日彼のところへサムエルという預言者が来て、彼の頭に香油を注いで、お前はイスラエルの王になる、神様が任命なさったと、そう言って王になる認職式をそこでしたんですね。しかしその日からダビデが王様になってイスラエルを治めたかというと、そうではないかったんですね。やっぱり現実は羊飼いだったんです、最初。そしてサウルのところに、まあ、ことを引くものとして召し出されていっても、また兵士になっても、そして戦果を上げても、サウルは彼を大事にしないで、何とかして彼を殺そうとして、サウルは何遍も何遍もダビデを襲撃するっていうことまでします。王様になるよって言われたけど、全然人生がそこからハッピーになったっていうんじゃなく、もう命からがらの歩みをしてます。あなたは王様なんだよって言われても、槍を投げつけられたり、もういろんなことがありました。あの時のダビデを思い起こしてください。サムエルが私に、神様がお前をイスラエルの王に任命なさったと言われて、認職式までして、しかしそれから何年経っても命からがら逃げ回らなければいけないような生活をしていた。そしたら王になるっていうことは、あれ嘘だったんじゃないだろうかと、そう疑うことも、それも疑っても 当たり前というか仕方ないというふうに思います。しかしダビデは疑わなかったんですね。神様の約束、それは今自分が目で見ている現実よりもはるかに重い。神様が約束してくださったことは必ずなる。彼はずっと信じていきました。そしてついにその神様の約束通り、ダビデはイスラエルの王になった。そういうことを私たちは知っています。ですから信仰というのは目に見える現実よりも神様の約束、神様の言葉を重んじる生活です。私たちも王座につくんだ、もうついているんだと、あなたたちは神の子として王子王女なんだ、聖書は私たちに語りかけているんです。そして聖書は私たちに、もうあなたはキリストと共によみがえらされている、つまりもうすでに死に勝っている、そう伝えています。私たちがすでに死に勝利している、そんなふうには現実は一切見えません。死んだら愛する人いなくなってしまって苦しみと寂しさの中を生きていきます。でも死に勝っているんだ、よみがえるんだ、主がそれを約束してくださっている。今はまだそれを目にしていないけれども、たとえ今いろいろな問題に悩まされていても、私たちはすでに勝っている。そして神様の祝福を受けて王様の子としてある、王子王女の座についているものなんだ、キリストと共にある神の世継ぎなんだということを、私たちはもう一度今日この復活の朝、このイースターに、もうすでに死に勝利したものとして死と共によみがえったものだ、王子王女なんだ、その約束がなるんだ、その福音、その言葉を信じて、その信仰の上に私たちは歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天におられます父なる御神様、私たちを捉えようとしてくる私たちを捉えていたものが、なお今もまだ私たちを襲ってきようとします。そしてもう勝利の方が私たちに伝えられているのに、その喜びの知らせ福音を信じることを阻むような現実と疑いと迷いが私たちのうちにも起こり、また世界もそのように誘ってくることがあります。しかし今人たちが私たちに復活の主イエスキリストの真実と勝利とを私たちに伝えてくれていることを本当に私たちが受け止めることができますように、私たちもまた主と共によみがえらされて死に勝利しており、また主イエスキリストと共に天上の座についているものだということを、神の国のその食卓に席がもう用意されているものとして、神の国の一員として私たちがあることを今確かにさせられますように、今日この後行われる聖餐式においてもまた私たち一人一人にその席が設けられており、また神の国の一員であり王子であり王女であることを、今私たちがその食卓を味わうことを通して確かに確信させられますように、復活の死とともに永遠の命に生きる喜びを今日私たちが感謝して受け取り、主の御名を賛美し続けることができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。